大好評最強ワイルドにホゲホゲと。この番組は多感な時期にプロレスと最強スーパープロレスファン列車に出会ってしまったハッスルジョボが、長い年月を経ていろいろ悟ったつもりで全く悟れていないプロレスのあれやこれやについて好きに喋ってしまうポッドキャストです。第347回、今回はですね、全日本プロレス冬の風物詩世界最強タッグ決定リーグ戦2023、こちらについてホゲホゲしてまいりたいと思います。さあさあ、最強タッグいよいよ始まるわけで、まあジュニアバトルオブグローリーとの併設ということになっておりますが、年末の風物詩、古くからの風物詩といえばこちらになりますね。まあやはりチャンピオンカーニバルと並びまして、全日本プロレスの名物シリーズということで、気合も入るものとなっております。参加チームあれこれいろいろ喋っていきたいと思います。まずは、チャンピオン、現チャンピオン、世界タッグチャンピオンの、斉藤ブラザーズ、こちらは3年連続3回目の出場となっておりまして、かつ昨年から引き続き出場するたった2チームのうちの1チームとなっております。最近のね、前日結構そのチームの入れ替えが激しくですね、連続して出場するということがなくて、特に今年はね、何年も続けて出てくれていたドイクマ、こちらがですね、参加しないということもありまして、斉藤ブラザーズ、そして次に紹介するビジネスタッグのみですね、連続での出場となっております。まあ斉藤ブラザーズ、デビューして、3年以内ということではありますが、実力はもうすでに折り紙済み、そしてベストタッグも狙える位置にいるとなりますと、もうがぜん優勝候補と睨んで間違いないのではないでしょうか。斉藤ブラザーズ優勝からのリーグ戦で土をつけられたチームにリベンジ、これでね、全然問題ないなというふうには思って、ちょっと悩みはしたんですけれども、Twitter でのね、TwitterX での優勝者予想は私は斉藤ブラザーズに入れたいなと思っております。続きましてビジネスタッグ、こちら、宮原健人、2013年から11年連続出場、そして、個人的には、4連覇がかかっておりまして、今年優勝しますと、5度目の優勝ということで、かの三沢光晴さんがですね、世界最強タッグ決定リーグ戦、4回優勝していることを考えますと、この5回目で、超えることができる、記録に大手がかかっている、去年でね、並びまして今年で大手がかかっている状態となっております。一方の、パートナー青柳優馬、2015年から9年連続9回目の出場となっておりまして、2020年と2021年には宮原健人のタッグで優勝しておりますが、2022年にはリービングガイとのですね、タッグということだったんで、非常に不憫な結果となってしまったのが残念です。まあ三冠、世界タッグに続き三冠の方も落としてしまいましてですね、現在無冠であればこそ年末にもう一度盛り返して、今年のMVP を狙いに行きたいというところは、絶対あるかと思いますのでね、頑張ってほしいところではございます。続きましては、本田隆起&ザ・ユーマ、チーム俺たちの庭もとい、ニューピリオドということですね、チーム名発表されましたね。いよいよ本田隆起選手は、3年連続3回目の出場となっております。まあ、パートナーは、毎回違うものですね、昨年、2022年にはですね、足野翔太郎選手とのタッグで出たグングニルオブアナーキーで出た、チームはですね、足野選手の怪我がなければ、優勝も見えていたポジションにいただけあってですね、非常に、去年は悔しい思いをしたと思います。今年はパートナーを安西優馬選手に変えてですが、2人の勢い、こちらが続くことを、期待したいと思います。一方の安西優馬選手ですが、2年連続2回目の出場、去年はですね、永田さんとの組んでの出場だったわけですが、点数的には6点、ただしこれは、ブードゥーマーダーズであった、スワマ・コーノ組、そして、斉藤ブラザーズ組、そしてさらには、ドイクマ、こちらとですね同点をゲットしておりますんで、そういう意味では決して弱いチームではなかった、そして今回はね、永田さんではなく、同世代の パートナーを組んでとの出場。ここをね、期待を込めて優勝チームに挙げる人たちも多いのではないでしょうか。さあさあ、続いていきますと、チーム、バカとアホ、私が言ったんじゃないですよ。これは諏訪間選手がね、本人が、記者会見で言ってた話ですが、諏訪間&鈴木秀樹ということで、まあまあとんでもないデコボココンビがここに登場した。デコボココンビ、デコデココンビ、いやどう言ったらいいんでしょうね。さて、諏訪間選手は2004年からなんと20回目の出場となっております。優勝はですね、ジョードリグ選手と組んで1回、石川修司選手と組んで2回の計3回。まあとにかく単体で強いから誰と組んでも強いというズルね。あとは2015年にはあれだな、宮原健人とのタッグでも優勝してますんで4回か、すいません失礼しました。でただ、今回はその宮原健人と、の時以来のですね、もうとんでもなく相性が悪いパートナーとのタッグということになっております。一方の、鈴木秀樹選手はもちろん初出場です。ただ体格も諏訪間選手と並んでね、全然見劣りしないというところがまず素晴らしいところ。そして、あとはですね、何かっていうとその試合、チームワークがね、そのバラバラなだけでね、個々が非常に強いので、まあチームとして強いだろうというずるいやつですね。タッグマッチのセオリーを無視して個々が強いせいで強い、これは本当にねずるい。ただ、最後ですね、その反則だったり乱闘だったりで、なんか脱落していきそうかななんていうのが、よぎるチームではございますが、そこを期待されているだけに、期待されているっていうのもあるんですけど、そういうことが予想されるだけに裏を返して、一気に優勝してしまうというのもですね、一つの、面白いアクションになるのかななんて思っております。優勝のために最後実は力を合わせてと見せかけて最後やっぱり誤爆みたいなのもねありそうですね。この二人は次のチームはですね、紹介するチームは石川修司&綾部蓮、こちらですね。ハイツハイツと石川選手は、命名したいようですが、綾部選手、首を縦に振ってはいないようです。さあどんなチーム名になることやら。石川選手は、8回目の出場ですね。こちら、2回優勝、石川修司、諏訪間選手のタッグ暴走大巨人で2度優勝しております。一方の綾部選手は、初出場ですね。去年もね、石川綾部組ってなるかと思ったんですが、石川選手がズル、サイラ選手とのタッグでね出場ということで、残念ながら、去年は、出場ならなかったわけですけれども、今年は、念願かなって、ついに出場が決定しております。まあ戦シリーズでですね、吉立選手をシングルで、破ったのを皮切りに、現タッグチームチャンピオン斉藤ブラザーズからですね、の純選手からですね、直接フォールを奪ったり、直接がね、フォールを奪ったりしておりますので、そういう意味ではこの、ハイツハイツ、台風の目になっていくことは容易に予想がつくので、絶対ここもですね、まあ目を離してはいけないチームではないでしょうか。ここね、非常に年の差があるチームということでも、注目すべきかなと思っております。まあ、先輩と後輩のタッグっていうのはね、数あれどもですね、ここまで年離れてるって結構珍しいかなと思って、いろいろバーってね、こう、眺めてみたんですけれども、まあ、古くで言えば、ジャイアント馬場、ジャンプ鶴田組なんてのもね、結構年離れてましたし、武藤敬司、ジョードーリング組、なんていうのもですね、結構年離れてましたけど、この辺は結構優勝していたりします。まあ、優勝はこそしていなかったものの、佐々木健介、中島勝彦組、こちらもね、年の差結構ありましたし、田尻、ギアニーバレッタ組なんてのもね、実は結構しっかり年が離れている。最近だ と、アブドーラ小林、ドリューパーカー組なんてのもね、こちらも年結構離れてますよね。岩本本田組だとまあまあギリギリ先輩後輩で言っていいのかな。うん、でパッて見てたらですね、実は、この次に紹介するチームもですね、年齢差非常に離れているチームとなっております。さあどのチームかと言いますと、坂口幸男、岡谷秀樹組ですね。坂口選手50歳、 岡谷選手22歳ということですね。まあとんでもない年の差、本当に石川修司、綾部蓮よりも差があるということで、ちょっと見てびっくりしましたね。まあ、DDT 代表ということでもちろん初出場なわけですが、現アジアタック王者組としての、参戦となります。まあ、あの全日のリングの上ではですね、全日本プロレス TV 認定6人タッグから、アジアタッグとですね、少しずつランクアップはしているものの、まあまあ残念ながらその全日にあんまり何も還元されていない状況ということで、それ全日の中でどうやっていくのかななんて思いつつ、まあこの2人がどういうふうに、まあ本人この2人が勝つと面白いなんてことを言っておりますが、さあどうなることやら。なんとなくね、この出場チームのどっかと、アジアタッグを争うことになるのかななんていう気はしております。次のチーム、グレート代表、田村隼人 VS ガレノデル、あ、田村隼人&ガレノデル丸というふうになっております。まあ、グレートといえばね、あの斎藤ブラザーズがいまだに、G インフィニティのベルト、タックのベルトをですね、抱えたままになっておりまして、まあまあ常に、因縁は続いている状態だと思います。斉藤純選手なんかはね、田村隼人選手とシングルマッチやって王道トーナメントで負けたりしておりますんで、このライバルストーリーというのも非常に、見ものとなっております。一方の、ガレノデルマル選手、世界最強タックといえば、外人のチームなんていうのはね、昔は売りだったわけですが、ここ数年、あまり多くの選手が参加していない中で、メキシカン、そして体格もいい選手がですね、上がってくれるというのは非常に嬉しなことかなと思っております。でこのガレノ選手あれなんですね、イホデドクトルワグナージュニア選手の弟ということで、まあドクトルワグナージュニア選手の息子、そうなってくるとね、なんならイホデドクトルワグナージュニア選手との兄弟タッグでね、なんなら参戦してサイブラとの兄弟タッグとかね、見せてくれてもいいし、ここを入れる、そう考えるとさらに、掘っていくとですね、アルファウルフドラゴンベインのロスゴルペアトーレス、さらには、青柳兄弟なんていうですね、有数の、タッグチームいるわけですから、この辺を加えてですね、ぜひ、世界最強兄弟タッグ決定リーグ戦とかをですね、行うというのも面白いと思うんですけども、どうでしょうね、全日さん、ノアさん、グレートさん。さあ次のチームの紹介いきましょう。黒潮東京ジャパン&立花聖吾ということで、2人とも名前を一転しての参加となっております。黒潮東京ジャパン、選手はですね、なんかケントと組んで、出場した経験がありそうな気もするんですが、年末にかかる前に、WWE の方にね、飛んでしまったので、実はこの年末の風物詩には一度も参加したことがないということで、逆に立花聖吾選手の方が、吉田選手と組んで一度出場しているというところです。黒潮選手の、WWE スパスタオーラ、こちらがですね、どこまで通用するか、なんていうのも、期待したいところではあるんですが、まあちょっとね、若干立花選手の全日本プロレスの扱われ方を考えますと、かなり厳しいのかななんていう気は、正直なところしておりますが、一方で、アジアタック組に勝ってアジア挑戦とかっていうには、まあ世界のスーパースターアジア挑戦させていいのかと思いつつ、まあまあ吉田選手もアジアの常連だったしなってことを考えると、まあまあこの辺のね、タイトルにこぎつけるような形はもったいない付け方ではあるんですけどね、ありそうな気はしております。ただ、このチーム、試合は絶対面白くなると思いますので、そこだけは、外さないで、見ておられる部分、勝敗に関してはやっぱちょっとね、他団体のファンの人からは文句出るかもしれないなっていう気はしながら、今言ったように試合は絶対面白いんで、安心して見られるチームとなっております。外人選手、純正外人チーム、タッグチーム、サイラス&ライアン・デイビッドソンで、サイラス選手は2度目、去年は、さっきも言いましたが石川選手との組んで、ズルチームで出場だからも、準優勝、ということでした。今年は、ライアン・デイビッドソン選手を、パートナーに連れてきておりまして、このライアン・デイビッドソン選手、正直、ほとんど知らなかったわけですけども、来日経験ありということで、YouTube でね、各チームの紹介のやつショート動画上がってるんですけれども、そちらの中でね、このチームだけちょっと実は秒数長くなってて、なんでだろうと思ったら、プロレス熱血ティーチャーこと、 おさのさんがですね、がっつり、紹介してくれております。その中で、のフレーズ、飛べるスコットノートンっていうですね、これが非常に、注目を集めるフレーズだなと思いますので、それはね、ベイダーもしくはビガロー&、ノートン組なんていうのがね、を想像しますと、非常に、注目しなければならないチームでしょう。ただやはり心配なのはですね、ジ・エンドとかですね、最近だとエーグル・ブラン選手に代表されるですね、外国人選手に対する雑な扱いというのがね、ほんと最近全日本プロレスが多いんで、ちゃんと丁寧に使ってあげてください。苦言になってしまいました。さあ、そして、最後 X&WX ということで、ギリギリまで発表が、されていなかったのは、なんと中島克彦、そしてタッグパートナー大森北斗です。スワマ鈴木劇組に続く、空中分解コンビその2ですね。はい、大森北斗選手の八方美人感たるやということになってしまうわけですが、大森北斗選手、これはですね、ジェイク・リー選手と、組んで出場したことが1回ありますので、2度目の、出場となっておりまして、中島克彦選手も、さっき実はもちらっと喋っちゃったんですけど、佐々木健介選手と組んで、出場したことがあるので、今回2度目の出場となっております。中島克彦選手、今回はですね、まあ、大抵の全日勢とは初絡みとなると思いますので、そこでですね、まあまあ本当にやっぱりそう考えるとここに芦野翔太郎の名前がないのがね、非常に残念な気もするんですけれども、何か全日に対してどんな化学反応を見せてくるのかっていうのがですね、非常に気になってくる次第でございます。ここでね、鈴木秀樹選手とその再会するっていうのもね、また何かの皮肉みたいなものをね、感じざるを得ません。個人的に全日本プロレスファンとして心配なのは、大森北斗選手が、単なるその負け役にならないでほしいなと、そういうところにはを心配するのは、全日本プロレスのファンの悪い癖でございましょうか。という以上10チームが揃って、いよいよもう多分これアップしてる頃には日付変わってるんでね、本日お昼からの開幕となります。一応ね、生放送かつ、15分からは入場、セレモニーとかもね、やってくれるということで、ぜひ、見たいところではございます。私は子どもの部活を送り迎えで見れませんがと。さて、公式リーグ戦、これ全部読むと大変だけなので、開幕戦と最終戦だけ読みましょうかね。開幕戦、黒潮東京ジャパン、立花聖吾 VS 斉藤純斉藤玲、宮原健と青柳優馬 VS 田村隼人ガレノデルマル、スワマ鈴木劇 VS 中島克彦大森北斗、石川修司綾部蓮 VS サイラスライアンデイビッドソン、なかなかいいなこれ、ただ後楽園なのに、4試合か、全試合全チームの試合はやらないんだな、うん、で、始まりまして、バンバンバンといって、まあまあもちろん、まあ、正直全試合が注目の的なので、細かいことは言いませんが、12月6日最終戦後楽園ホールでは、で組まれているカード、本田隆起安西優馬 VS 斉藤純斉藤玲、宮原健と青柳優馬 VS 中島克彦大森北斗、須山鈴木秀樹 VS 石川修司綾部蓮、坂口幸男岡谷秀樹 VS 黒潮東京ジャパン立花聖吾、田村隼人ガレノデルマル VS サイラスライアンデイビッドソンとなっております。やっぱりなんか最終戦のカード見ると、さっき言ってた坂口岡谷組 VS 黒潮立花組、アジアタックへの挑戦見えてきそうだな。そして最終戦のカードから読み解くと、やはり、ザ、ニューピリオド斉藤ブラザーズビジネスタック XWX、 この辺が、優勝に絡んできそうですね。まあ毎年言っている話ではありますけれども、チームがですね、同点で並んだ場合、優勝決定戦だったりトーナメントだったりやるわけで、やってほしいな、せっかくだからなんて思ってですね、そうなると鈴木秀樹はやっぱり厳しいのかな、サイラスライアンデイビッドソンも厳しいのかな、この4チームに絞られそうな気がしますね。 と、まあ、邪推はさておいてですね、いよいよ、オリンピアが、ガンガン鳴り響くわけですね。いや非常に楽しみです。全日本プロレスファン、胸躍る約1ヶ月の戦いを楽しみにしてまいりましょう。全試合レビューは頑張ってする予定です。ただ VOD とかも挟むのでね、どうなることか。そして最終戦ぐらいはなんとか一応行くチャンス2回あるんだよな。後楽園ホールが両方平日ありますんでね、まあ明日のちょっと後楽園ホール、今日のね後楽園ホールだけはちょっと行けないわけですが、一応これ読んどきますかね。11月29日の後楽園ホールは、宮原健と青柳優馬 VS 斎藤潤斎藤麗。あ、もうこれ1本でもいけるもんな。本田隆起安西優馬 VS 諏訪間鈴木秀樹なんてのは、また鈴木秀樹選手と安西選手のこの、気に入ってるみたいなんでね、気に入ってる、目を気を気にかけてる、だいぶニュアンス違いますけども、さあさあどうなることやら。石川修司アイブレン VS 中島克彦大森北斗。まあ中島克彦の蹴りが石川修司にどこまで、石川刑事修司がどこまで耐えきれるか、これちょっと楽しみですね。坂口幸男岡谷秀樹 VS サイラスライアンデイビッドソン。ちょうど体格差がありすぎる戦いにはなるような気がするんですけども、果たして。そして、田村隼人ガレノデルマル VS 黒潮東京ジャパン立花聖子というのが組まれておりまして、まあこっちのカードもなかなか悪くない、なかなか悪くないというか、メインが見たい。本当に、天王山になりそうな気もしますね、この辺は。さあ年末、しばらくね、あの生観戦も行ってないので、なんとか、どこかは行きたいなと思っておりますので、会場でお会いできましたらぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、本日は以上にいたしましょう。この番組では皆さんのご意見ご感想をお待ちしております。 TwitterX のハッシュタグ今日ほげや、DM リプライなどで、コメントいただけますとお返事させていただけますたり、番組で紹介させていただきますので、何卒よろしくお願いいたします。それでは皆様、ワイルドな一日をお過ごしください。